どうも、まるです。今回は僕の企画、DNP に参加された方で、月収100万円を達成した K さんとの音声を取っていきたいと思います。これまでのメルマガでお伝えした通り、企画に参加されて月収10万円を突破された方は多数いらっしゃいますが、今回の K さんは今年の1月から僕の無料動画で学んで、2月に募集した DNP という企画に参加してくださってから、月収100万円を突破した方です。で、今回この音声を聞くことで、今稼いでいる方も、稼げていない方も、ゼロからどのような行動をしてきたかというのは非常に参考になりますので、最後まで聞いていただければと思います。それでは、K さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、まずはじめに、K さんが電脳セドリを今年の1月から始めて、
はい。
今、利益で100万を稼がれていますが、
はい。
100万というのは簡単には稼げない数字だと思うんですが、ここまでどのように行動してきたのか。まあ何か秘訣みたいな、秘策みたいなものがあれば教えていただければと思います。
そうですね。まあ、最初に小さな成功体験を得ることで、翌月の達成できる目標を決めて、で、まあ、そこからゴールからの逆算というか目標設定といいますか、で、それをまあ日々こう仕入れですとか販売の時に考えてこう数字に落とし込んでいくと、そういうことを意識して行動してきました。
なるほどですね。まあ今、K さんが言っていたゴールからの逆算、つまりプランニングっていうことだと思うんですけど、このプランニングについては、僕たちの DNP という企画でも常に意識して、まあ一つ一つのステップを作って行動するように指導してるんですが、それを K さんはまあ初めからこう始めた時にすでに意識して、そしてこう成功体験を積んで、達成感を味わって進んでったっていうことなんですね。
そうですね。まあ、どういう自分がいつまでにどういう目標をクリアしたいのかを設定しておいて、それに対してまあどういうステップで進んでいくかということを常に考えて動いてきました。
なるほどですね。素晴らしいですね。
いえいえ、とんでもないで
いい。
す。
では、そのプランを立てて、ステップを組んだっていうことなんですけど、具体的にはどのような取り組み方で進んでったんですか？
そうですね。まあ、例えば最初仕入れ額が少額で販売していた商品も、まあ、徐々に単価を上げていくことで同じ作業量で、まあ、売上利益も変わってくるので、
ですね。
まあ、そういうプランの立て方であったりとか、あとは高回転で売れる商品は再度仕入れるときに、まあ、その月内でいくつ売れるだとか、まあ、それの分だけ、個数分だけ仕入れておくとか。
売り切れる数ってことですよね。要するに月内で。
そうですね。余計に仕入れてしまっても、その分、他の商品に当てた方が資金繰り的に有効になってくるので。
そうですよね。まあ10個売れるものをいきなり100個仕入れても仕方ないですね。資金が眠っちゃいますからね。
そうなんです。
なる
特
ほ
に
どですね。
最初はね、資金繰りが、その潤沢でない状態からスタートするので、まあその資金のこう効率的な資金繰り、それから出品の効率化とか、常に、そういうプランを立てて、
でき
行
た
い
と
まし
こと
た。
ですね。なるほどですね。で、このプラン、もちろん立てて、まあ、行動されてきてですね。まあ、もちろんプラン通りにいかないときとか、あと、まあ、稼げないときっていうか、伸び悩むときっていうのは、まあ、誰しもが経験すると思うんですけど、そのような場合は、K さん、どうされてました？
まあそうですね。最初は多少失敗しても構わないとか、自分がいいと思ったことをやってみて、で、それでうまくいかなくて、ダメだったらやめればいいと。
なるほどですね。
よかったら続ければいいと。そういう覚悟でやってきたこと。あとは、そうして、まず最初はとにかく数をこなすことが大切だと思うんですね。うまくいこうが失敗しようが。で、そうすると必ずうまくいくケースと、失敗したケース、まあ、自分の中に経験値として蓄積されるので、まあ、成功体験も失敗体験も蓄積されるので、まあ、その中で失敗したんだったら、失敗経験があることでどうすれば次は失敗しづらくなるか。
なるほ
逆
ど
に
です
う
ね。
まくいった時には、どうすればもっとうまくいくようになるか。それをそれぞれ、まあ、詰めていく作業というのをやっていました。
なるほどですね。 まあ、うまくいかなかったときに、まあ、原因を追求して改善策とか考えたり、
はい、
そこで新たにプランを立て直すっていうことで実践されてきたんだと思うんですけど、
はい、失敗してそこで初めて気づくこともあるので、
はい、まあ、
失敗、
ね、
失敗しないと、
学べないですよね。学べないですからね。そうですよね。はい。
はい、
まあ、失敗した経験が多くても、まあ、しっかりと改善していれば、まあ、それだけ自分が成長しているっていうか、成長していけますからね。
そうですね。はい、まあ、その中でも、その春さん、市さんのサポートっていうのは、
はい、
より、うん、その先に失敗を経験されているので、
あ、そうですね。はいはい。
どうしたら失敗したか、するかっていうことも。
そうですね。まあ、はい、しないように、まあ僕たちが失敗した経験をこう話せるんで、こういうところは気をつけましょうとか、はい、やっぱりそこが失敗しないで、なるべく回避できるっていうのは、はい、そこは非常に大きいですよね。
そうですね。回り道が少なく、
はいはいはい。
早く成長にもつながるのかなと。
なるほどですね。
はい。
そうですよね。やっぱりこのような失敗を繰り返してきたからこそ、サポートに生かして、僕たちと同じような失敗をしないように、うん、気をつけてもらうということができるんですけど、まあ、それ以外のですね、こう実践するノウハウとか、あと実際に検索する方法だったり仕入れ基準、そういった実践面のサポートっていうのは K さんはどういった印象を受けました？
そうですね、僕は最初 DNP に参加する前に、
はい、
まあ、丸さんの無料動画を YouTube にアップされてるものを全部見て学んだんですけれども、
はい、
その時には登場しなかった便利なツールだったり、
はいはい、ありますね、はい、
はい、まあ、より具体的な、あとリサーチ方法や判断基準などの具体的なところっていうのは、
はい、
まあ、公開されていない部分なので、
うん、
はい、まあ、そういったところ、あとは、はい、そのマニュアルの動画ではなくて、
はい、
自分自身の判断に基づいて見つけてきた商品の仕入れをどうするか、
あ、はいはい、はい、実際に検索した商品ってことですよね、
はい、
はいはい、
それをどうするか、
はい、
まあ、それだけじゃなくて、
はい、
そういう単純な判断だけではなくて、
うん、
それをまた販売戦略の部分で、
はい、
すぐに売り切りたいのかとか、
はい、
2番手に値付けして利益の最大化を図るかとか、
はいはい、
そういった戦略面でもだいぶ変わってくるので、
はい、
そういう具体的なところをこう直接学べたというのが良かったなと思います。
なるほどですね。ありがとうございます。はい。
はい、
まあ、今回の企画の DMP っていうのは、まあ、実際にはその無料でどうしても公開できない、具体的なノウハウっていうのは僕が動画の方で作成して、まあ、資料としてお渡ししてたんですけど、はい、まあ、その動画をもとに実際 K さんが検索して、まあ、仕入れようとしている商品とか、まあ、個別で添削してってたんですけど、
はい、
まあ、そういったその時の判断の仕方ですよね。例えば K さんがこう判断したことと僕と市さんが判断したことの比較というか、どういう違いがあるかとか、うん、
はい、
利益率を最大化させるための、こういった販売戦略だったりとか、はい、っていうそういうところを直接学んでいただけたわけですね。
はい、そうですね。
なるほどです。まあ、基本的に僕たちのコンサルでいつも言ってると思うんですけど、自分の考えを言ってもらって、はい、それで僕たちの考えを述べて、それでの違いですよね、やっぱり。
まあ、はい、
2番目に価格設定した方がいいとか、うん、さっきKさんおっしゃってた、まあ、月に売れる数、はい、このぐらいの数量で仕入れると、まあ、資金繰りがうまく回るとか、
はい、
まあ、そういうようなことをよりやることで仕入れ基準っていうのが明確になって、さらに、まあ、資金も回転させて収益も伸ばすことができて、
はい、
今 K さんは6月に100万を突破されてますもんね。6月ですよね。
そうですね、
はい、
6月に利益で100万を達成しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます
7月ってどうでした？
7月もまあなんとか頑張って120くらいです。
すごいですね。利益ですよね。なるほどですね。まあ、やっぱりこう一回稼ぐだけではなくて、
はい、
一度稼げると安定して稼げるという点で、まあ、この電脳せどりっていうのは魅力があると思うんですけど、その点は K さん実際にこの電脳せどりを、はい、1月から開始されて、6ヶ月ですか、はい、これまでやってきて、はい、どのようにこう感じました、はい、やってきて。
まあ、そうですね。一度、都合というか、コツを掴んでしまうと、
はい、
まあ、自分の中での電脳せどりっていうのは、もう作業効率と、資金効率と資金繰りと、
はい、
大きく分けてこの3つだと思ってるので、
はい、
それさえ問題なければ、ずっと、右肩上がりにこう伸ばしていけると思っているので、
なるほどですね。
はい。やっぱり安定して稼いでいけるビジネスだなと思ってます。で、あとですね、
はいはい、
改めて思うのが、
はい、
やっぱり背取りに限らず、物販っていうのは日銭が入ると。
はいはい、
日々現金が口座に入ってくると。
ああ、はいはい。
これはビジネスですごいことで。はい。まあ、事業をやってると、経営者は例外なく資金繰りに奔走するんですけど、
はい。
はい。まあ、今日口座に現金が入金されるっていうのは、
はい。
すごいことなので、
うん、
なんていうか、
はい、
今日現金が口座にあるっていうのが、
はい、
ものすごい威力なんですよね、経営をすると。
なるほどですね。
はい、うん、それを威力をやっぱり再認識します
ね。うんうんうん、もちろんその中でこう稼いだ100万稼いだからといって、その利益と回収した資金全部支援に回してしまうと、はい、もちろん生活もあるんで精神衛生的に良くないですし生活困難になると思うんで、はい、まあ、ただその点を踏まえても、しっかりとこうキャッシュを回して、はい、そして翌月は前月を超えて、はい、さらに翌々月はその利益を加えて仕入れができると思うんで、どんどん右肩上がりにこう収益を伸ばしていきますからね。
はい、そうですね。まあ、最初はね、なかなか軌道に乗るまで、は
い、うんうん、そうですね、資金面で、
はい、生み出した利益は全部、
はい、
仕入れに回していきたいところだと思うんですけど、
はい、
ある程度資金繰りが回ってきたら、やっぱり避けられない支出はどうしてもあるので、
はい
はい、そこまでいったらそれを利益と差し引いて、
うん、
手残りがプラスであれば、はい、先月よりも仕入れ資金に多く回せるようになるので、
はい、
単純にそう考えて、
そうですね、
先月よりも仕入れ力が上がっていると、
はい、やっぱりこう資金、はい、まあ、仕入れた商品に対しての資金回収、販売するときの商品の回転率とか重要なので、まあ、僕もいちさんもそのコミュニティでよく回転率回転率って言ってますけど、
はい、
まあ、かなり意識してやっぱりやっていくことで次の仕入れにこう回していけるんで、
はいはい、
まあ、資金の回収の面ですね、そういうところが大切だと思うんですけども、
はい、そうですね、まあ、だんだん仕入れができる商品が増えてくると、
はい、
あとは資金繰りの部分だけになってくるので、
はい、
早く売って仕入れ資金を回収して、うん、で利益もついてくるので、
はい、
回転させて、
はい、
まだ次の商品にというのが大事だと思います
。そうですよね、
はい、
今回 K さん音声でいただいたように、やっぱりその、はい、プランニングだったり稼ぐという気持ちはもちろんですし、
はい、
僕と一さんがいつも指導している、あと思考力を鍛えて視点を変えるとか、はい、まあ、そういう面を鍛えていけば必ず結果は出てきますし、まあ、さっき言ったようにこの前月で100万を超えてしまえば絶対にこう翌月0円っていうのはないじゃないですか、仕入れしてるんで、はい、もちろんですけど、
そうですね、
やっぱり100万を稼ぐまでに構築した土台っていうのはそうそう崩れることがないんで、
はい、
これが100万じゃなくてもちろん10万とかでも、やっぱり10万から次に20万とか上っていけるんで、はい、まあ、安定して稼げるビジネスだと思うんですよね。
そうですね、
はい、
とにかく回り始めてしまえば、
はい、
いきなりコロッケ落ちることはないので。
そうですよね、
はいはい、まあ、ただ一番最初がどうしても一番重くて、
うん、
はい、重たい岩を転がすのと同じで、
はい、
一番初めにどうしても力がいると、
はい、
転がり始めると、
はい、
最初動かすよりもはるかに楽に転がせるようになってくるので、
はいはい、
まあ、一回うまく回り始めた後は、
うん、
さっき言ったように作業効率と資金効率と資金繰りとを考えて、
はい、うんうん、
仕入れていくのみだなと
思います。そうですよね、うんうん、
はい、
まあ、さらにこの電動背取りをやったからこそこの次のステップというかキャッシュが増えてきたからこそできるビジネスだったり、うん、あと組織化とか外注化することで仕入れのみに集中できる環境に構築していけばこうさらに利益を伸ばせたりとか、
はい、
まあ、いろんな風にこう方向性がこう見えてくるじゃないですか。最初は1万の時はもちろん見えないですけど
そうですね
やっぱ資金が大きくなると見えてくるっていう。
そうですね、電脳セドリじゃなくて、
はい、
だけではなくてね、
はい、
他のビジネスにも応用できることとか、うん、まあ、そのネット物販一つとっても、
はい、
その国内仕入れ国内販売だけじゃなくて国内、はい、国外とか、
そうですね、
国外国内とか、
うん、はいはいはい、できます
よ
ね。
いろんなことができるので、
はい、
それから先が楽しみだな。
そうですよね、まあ、こういった先を見据えた展開っていうのができるのも、はい、まあ、電脳セドリで稼ぐ一つの魅力だと思うんで、
はい、
まあ、この音声聞いてる方はですね、こう、うん、電脳セドリで稼いでから終わりではなくて、まあ、安定して稼ぐために、うん、そしてさらにこう収益を伸ばすために電脳セドリは第一歩として、まあ、踏み台じゃないですけど、う まあ、第一歩としてもこの電脳せどりだけでも十分大きく稼ぐことができるっていう魅力のあるビジネスだと僕は思うんですけど、
はい、
まあ、この音声をここまで真剣に聞いていただいている方っていうのはぜひ本当頑張ってほしいなとは思ってるんですよね。
そうですね、本当に頑張ってほしいですね。
そうですね、はい。では最後になるんですけど、この音声を聞いていただいている読者さんに向けて、はい、まあ、何か K さんから一言簡単でいいので、はい、アドバイスというかメッセージいただければと思います。
うん、そうですね、今回この丸さんと一さんのコンサル企画の DNP に参加してみて、
はい、
まあ、特にまず特徴的だったのがノウハウだけではなくて、
はい、
メンタル面やプランニングのサポートっていうのが非常に印象的でした。
はいはい、
まあ、通常コンサルタントでメンタル面をサポートするコンサルタントって、まあ、私の知る限りいないので、
はい、あまりいないですね。確かに僕も高額塾いっぱい入ってきましたけど誰もそれは教えてもらえなかったんで、はい、わかります。
メンタルサポート、はい、あの普通やらないと思うので、
はいはいはい、
そうですね、徹底してましたね。まあ、あとは見捨てないということと、
はい
はい、本当に全員に稼がせたいと、
はい、
あとは、まあ、持論としては、
はい、うん、
まあ、電脳せどり自体を楽しむっていうことが大事だなと思ってますと。
は
い
は
い、
なるほどですね。
はい、まあ、本当にうまくいった時だけじゃなくて、
はい、
まあ、失敗はするので、
うん、そうですね、失敗します、
はい
はい、
あの失敗した時、苦しい時とかピンチの時とかでも、
はい、
本当にゲームをやってるように楽しむっていうことが、
うんうん、
楽しむのが大事だと思います。であとは、
はい、
やはりどうしても覚悟を決めるっていうことですね。
はい、
私の場合は、本当に早い段階で、
はい、
自分の設定した目標をクリアできないと、
はい、
まあ、自分自身の未来がない状態だったので。
ああ、まあ、当時、そうですよね。あの、音声した時、2月の時はそうですよね。はい、
そうですね。決めた期間に決めた目標を達成しなければならない理由がどうしてもあって、
はい、ありましたね。
うん、逃げようがなかったと。
はいはいはい。覚悟も半端じゃなかったですしね。
そうです、まあ。覚悟せざるを得ない状況
もあるんですけど。まあ、そうです、ね、はい。あの状況はそうですよね。はいはい。
まあ、あとは結果が出て、
はい、
当初の目標をクリア できるようになってくると、
はい、
次に来るのが必ず油断満身っていうのが、やってくるので、
はい。
はい、まあ、最初、初めて達成できた時嬉しいと思うんですけど、
うん、
まあ、それはそれで素直に喜んで、
うん、
やっぱり自分自身も経験して思ったのが、
はい、
すぐに自分自身の次の目標設定を自分にしてあげるっていうことだと思います。はい、で、電脳せどりって、
はい、
商品仕入れているっていう単純な作業ですけど、
はい、
本当川にバケツで水を汲みに行くと同じような作業だと思うんですよね。
うん、
一度目標クリアしても、
うん、
あの、水道をひねれば勝手に蛇口から水が出てくる状態でない限りは、
うんうん、
やっぱり都度水を汲み続けなければ、
はいはいはい、は
い。いつか水は枯れるので、
はい。
はい、その同じ売り上げがキープできない。
そうですね。常に、はい、まあ、仕入れて、一回仕入れて、ほったらかしてたら、どんどん、まあ、売り上げ上がりますけど、在庫は減りますしね。
そうですね。やっぱり、何十万とか稼いでる方が、どっかのマンシンをきっかけに歯車が来るっていう話も聞くので、まあ油断大敵と。あとはこのビジネスは始めやすい、敷居がものすごく低い、
はい、
やろうと思えば明日からでもできる、
はい、
そういう簡単な業界というかビジネスだと思うので、
うん、
簡単に始められるんですけど、辞める人もものすごく多いと。
確かに、そうですね。
はい。
はい、
なので、始めた以上は続けると。
はい、
あの継続することが一番難しいので、
まあ、
なので、
うん、
始めた以上はただ継続していけば、
はい、
どんどん上っていけるので、
はい
はい、常に心がけてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。やはり K さんが、まあ、今言っていただいたように継続することですよね。そして諦めないこと、まあ、もちろん実践してたらさっき言ってた失敗するっていうこともあると思うんですけど、まあ、その失敗してもその間違いを二度としないように改善して、そして実践していけば、まあ、それが自分自身の成長となって前に進んでいくことができるんで、この音声を聞いてる方はもし何か失敗したりしても諦めずに継続していただければと思います。
はい、
それでは K さんとの今回の対談音声っていうのは以上となります。これからも有益な情報、そして魅力的な企画なども提供していきますので、ブログやメルマガも楽しみにしていただければと思います。それでは K さん、 今回は音声ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。